今日はイエス様が復活なさった、その日にエルサレムからエマオに向かって行った二人の弟子がいたと。でこの二人の弟子にイエス様が後ろから近寄っていって、で話を3時で始めると。で弟子たちはイエス様と知らずにですね、いろんなことをこうやり取りをしながら進んでいくと、そういう出来事のところをご一緒に見たいと思っております。でこの出来事は一体何なのかとこういうふうに考えますと、まあ、二人の姿から復活の主なしにはどうしてもキリスト教あるいはイエス様を教えていた事柄の成就というのはないんだということを大変はっきりと教えられるところでもあります。というのは13節を見ますと、ちょうどこの日、これちょうどこの日というのは、イエス様が復活なさった日でありますけれども、二人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村へ歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。で話し合って論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。変な男が来たなと思って二人が、この男と歩き始めたわけなんです。一緒に歩き始めた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。大変不思議なことでありますが、イエス様だと分からないと。なぜかというと、目が遮られていたからだとこういうふうに書いてあります。当人たちの責任が全くないわけじゃないんですけれどもね、不思議だな、どうして分からなかったんだろうか、いや目が遮られたからなんだと、こう聖書は書いてるわけなんです。で目が遮られていてイエスとは分からなかったっていうだけなんです。ですから目が遮られていて、ね、で、そのためにイエス様から教えられていたことがですね、分かんなくなってたんだとかなんとかと、そういうことじゃないんです。イエス様だとは分からない、それだけ。そうするとイエス様が質問しますよね、とそれに答えることを通して、実は弟子たちが一体イエス様をどういうふうに理解をしていたのかと、でイエス様が死んで今どういうふうにこの出来事を受け入れているのかってことを、実は正直にこの二人が語ることになるわけです、ね、イエス様だとわからない、それゆえに。でそういう中でだんだんだんだんと信仰が回復されていくわけなんです。で最後イエス様と一緒に食事をして、イエス様がパンを裂いたところで、あ、イエス様だと分かるわけなんです。でそこでイエス様はもうその見えなくなると。でイエス様に対する信仰、これが回復したところで、まあイエス様のその役割はおしまいになって、見えなくなるわけなんです。でこれ出来事をよく読んでいきますと、さっき言いましたようにイエス様の復活なしにはキリスト教というのは始まらないということが一つ、もう一つはイエス様の教育が当時弟子たちにとって一体何だったのかということも考えさせられるわけなんです。そしてイエス様によってどうやって信仰が回復していくのかということもこの出来事を通してこう分かるという点で大変大切なところであります。17節でイエスは歩きながらやり取りをしている、その話は何のことですかと、何を話してたの二人でって、だいぶ大声で話してたけれども、 というわけなんですね。で、二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。これはよく知ってるはずなんですけども、わかりませんから、イエス様だった。あなただけ知らないのか。で、どんなことですかと、イエス様が聞きますと、ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。どういうふうにイエス様の弟子たちがイエス様のことを思っていたのかと、ここにこう書かれてますね。ナザレのイエスのことです。生まれはベツレヘムなんですけれども、ナザレで育ったと書いてありますからね。で、ナザレのイエスとこう弟子たちは言ってたわけです。皆もそう、ナザレのイエスとこう言ってたわけです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。民の前でとこういうふうに言ってますから、神様から使わされた方として本当に信頼をしていたわけなんです。そして力ある、この行いにも言葉にも力があった、本当に励まされたし、癒されたし、で、みんな期待をした、とそういうイエス様の言葉と行いであったのです。で、預言者だとこういうふうに言っています。預言者なんだと。このところがちょっとまだ違うんですよね。私たちとは、私たちは神の御子として受け入れてますけれども、神が人となった方として受け入れてますけれども、弟子たちはまだそこまでは至ってないわけ。預言者だ、あの有名なモーセやエリアやと同じような預言者というわけですね。で、それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。あの人気のあったイエス様が、祭司長や律法学者たちによって殺されたんです。十字架につけられてしまったんです。あんたそれ知らないんですか、とこういうふうにまあ言うわけなんですよね。そういう思いでイエス様に向かって話してるわけなんです。で、21節なんですけれども、この出来事においてこの21節がとても大切です。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。望みをかけていました。これ簡単に言うと過去形でして、今はもう望みをかけていないっていうことをね、こうはっきり表している言葉なんです。十字架にかけられた、それゆえあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていったんですけれども、それまではね、もうそれがダメになったんです。今ではイエス様に、ね、望みをかけることはできなくなったんですって、はっきりとそういう書き方なのであります。まあ国破れて山がありっていう大変有名な漢詩がありますけれども、長年戦ってきてついには、ね、破れて、と同じようにイエス様と苦楽を共にしてずっと来たんです。イスラエルはこれでイエス、この方によって再び栄光ある国になると思ってたんです。でも十字架につけられてしまってもうダメなんですということなのであります。これが実はイエス様が訓練をしてきた弟子たち、ね、全体が持っていたそのイエス様の死に対する理解なんですよ。あるいは死んだということがどういう意味を持っているか、もうダメになったとね、その弟子たちもみんなが思っていたわけ。それほど実は十字架の死というのは大きな出来事であったんです。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。 3日目。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。婦人たちが朝早く行くと遺体はなかった。天使が現れてイエスは生きておられると告げたというのです。それはもう婦人たちがね、このことを男の弟子たちに告げた時にもうびっくり仰天して墓に行った人もいますからね。で本当に遺体がないとどういうことなんだろうかと、イエス様の弟子たちの間では大騒ぎになっていたわけなんですが、ね、婦人たちに告げた通りにイエスは復活したに違いないと思う弟子はいなかったということなんですよ。これで、こんなことが起こって一体どういうことなんだろうかとこう盛んに議論しながらね、エルサレムから今へ向かっている途中なのであります。これ女性の弟子たちは先週からのね流れから言いますと、やっぱりイエス様が復活したってことを信じたんですよ。24章の8節で、そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。もう喜びさんでね、なんで男の弟子は女の女性の弟子たちの言葉を聞いたのに、それでただただ分かんない不思議だって、そうやって混乱してるだけなんかなというふうに思いますよね。でも事実そうなのであります。ということをこう二人の弟子がイエス様に話したんですね。で25節、そこでイエスは言われた。ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。ちょっと厳しい言い方なんですよ。ああ物分かりが悪く、これ求道者の方に向かって言ってるわけじゃありませんからね。求道者の方がなかなかイエス様を受け入れない、せっかくイースターで復活したって言ってるのにって、なんで受け入れないのかと言ってイエス様が物分かりが悪く心が鈍いっていうふうに言ってるわけじゃないんです。本当にイエス様が生前から十字架におかかりになる前から弟子たちを集めて熱心にこう教えていらっしゃったわけで、そういう訓練を受けたにもかかわらずということでありまして、自分の弟子に向かってイエス様をがっかりしたって言って語ってるところなんです。物分かりが悪く、これやっぱり理解力が悪くってことですね。なんで理解しないのかって。で心が鈍く、なんでその心が理解するってことは別に、心で受け入れるってことがどうしてできないのか。で預言者たちの言ったことを全てなんで信じられないのか。これ預言者たちの言ったことというのは結局旧約聖書が教えていることなんです。旧約の預言者たちが教えていること、 27節でモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたってイエス様が解き明かされたとこう書いてありますけれども、イエス様は弟子たちに聖書を開きながら、ね、ずっと訓練をしてきたわけなんです。どうしてこの預言者たちの言ったこと、神様が私たちに教えたことをすべて信じられないのかというふうに言うわけなんです。でそのすべてと言いますと、聖書の隅から隅までということとはちょっと違いまして、本当にイエス様が言いたいことはメシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないのか、この聖書全体が最も強く教えていること、聖書の中心、それをどうして受け入れられないのか、理解できないのかと、こういうことなんです。でその中心というのはもちろん神様の救いなんですけれども、モーセやそれからダビデを通しての救いではなくてメシアを通しての救い、これが旧約聖書全体に書かれていることなんです。でこのメシアは神様から使わす、神様が使わす誠の救い主は苦しみを受けて栄光に入る、書いてあるじゃないか、それが旧約聖書全体の教えじゃないか、この最も大切なことをどうして受け入れられないのかというふうにイエス様は言ってるわけなんです。それで27節にありますようにモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書いてあることを説明された。聖書全体にわたってということなんですね。でここからイエス様については旧約聖書全体が証しをしていると。旧約聖書全体は何を語るのかというとイエス様についてメシアについて語る書物だということが大変よくわかります。イエス様に焦点を当てて書かれているわけなんです。でちょっと残念なことはですね、イエス様はどこを開けたんだろうか、どの聖書のどこを開けたんだろうかな、それは教えてもらえたらなって思うんですけれどもね、ここは書いてないんですよね。これがちょっと残念なところですけれども、まあ分かりやすく言いますと旧約聖書をキリスト教会がどういうふうに理解をしているのか、そのキリスト教の旧約聖書の理解の根本には根底にはこのイエス様の教えがあるんですよ。で、いわゆるユダヤ教とキリスト教が分かれてきますけれども、なぜ分かれるのかって言いますと旧約聖書の解釈理解が根本的に違ってきたんですね。で、イエス様が教えたように旧約聖書を理解するのがキリスト教なんです。それはキリスト教として、形を表していくわけで、それを受け入れずに旧約聖書を自分たちの考えていた通りにずっと理解をしていくというのが、まあ、いわばユダヤ教として形をこう表していくことになるわけなんです。福音書、それから特に使徒言行録でありますとか、その他の書簡などで旧約聖書を引用しながらイエス様について語っているところがあって、それの本当に大元がですね、このイエス様と二人の弟子のやり取りの中でイエス様がこう引いてきた、そういう旧約聖書の箇所だということになるわけなんです。で、知りたいなと思う方はですね、まあ、使徒言行録を開きながら旧約聖書のああここを使ってるなここを使ってるなというところをこう鉛筆でも書き出しますとね、もっと大体、イエス様がお話になった聖書の箇所とその教えと、でキリスト教的な旧約聖書の理解というものが くっきりと現れてくることに、まあ、なるわけなので、でそれはどこかということはちょっと置いときまして、そうやって話されている間に二人の弟子たちのこう気持ちといいますか、心の在り方といいますか、それが大きく変わってきたわけなんですね。目が開かれてイエス様だと分かって姿が見えなくなった後、32節に二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないか、ちゃんとこうしぼんでた、ああもうダメだって言ってがっかりしていた、とその気持ちがだんだんだんだんこう上向いてきて、だんだんだんだんこう活化してきて、でだんだんだんだん、ああそうか、神様の救いがメシアを通して終わったわけではなくて、いよいよこれからやっぱり始まるんじゃないか、イエス様が死んだことによって終わるなんてことはあるはずがないじゃないか、というふうにだんだんだんだん気持ちがですね盛り上がっていったわけ、熱くなっていったわけ。それでイエス様が復活した後、まず教会をイエス様は作るんですよね。で教会が一番最初に人々の前で説教した、その説教が使徒言行録には記されております。使徒言行録の2章の14節以下なのでありますけれども、ここに旧約聖書を教会がどう読むのかということの基本的な構造がよく現れております。で、使徒言行録の2章の22節以下でありますけれども、ちょっと話を端折りますけれども、出来上がったばかりの教会で先頭に立ったペテロが人々に向かって説教しているわけなんです。で2章の22節、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によってそのことをあなた方に証明なさいました。神から使わされた方だってことを数々の言葉と行いで教えてきた、証明してきたんだ。で、あなた方自身がすでに知っている通り、このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。ここにあなた方っていうのはユダヤ人であり、彼らの誇りからすると神の民であるわけです。神様が使わして、神の民に使わしたんだけれども、その神の民たちがあなた方を、あなた方が立法を知らない者の手を借りて十字架につけて殺してしまった。これ苦難なんですよ。自分の民から裏切られるということですからね。で24節、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。けれども神ご自身がということなんです。これがとっても大切なんですよね。神ご自身の計画によって十字架につけられ、しかし神ご自身の手によってイエスを復活、死の苦しみから解放して復活されました。 で、ここに死の苦しみから解放して復活させられましたと書いてありまして、人の苦難、それは何かと言いますと、最終的には死っていうところに集約される、そういう人間の悩み、苦難、これがイエスの死においてはっきりとこう現れているわけなんです。やっぱり死ぬべき存在だ、限りのある存在だ、塵に戻らなきゃいけない存在だということが、私たち自身の苦難でもありますけれども、イエス様はそういう人間の代表として神様に裁かれたものとして、これを一身にお受けになったのであります。しかし神ご自身がイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。メシアが死に支配されたままであるはずがない。それゆえ私たちも、イエス様によって救われた私たちが死に支配されたままでいるはずがないじゃないかと、こう信ずることができるわけなんです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた、主が私の右におられるので私は決して動揺しない、だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる、体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に、示し、御前にいる私たちを喜びで満たしてくださる。こう書かれておりますけれども、これはこの箇所は旧約聖書の引用なのであります。旧約聖書の引用、聖書で印象聖句付きという聖書をお持ちの方は、これが旧約聖書のどこからね引用されてきたかということが示されておりますけれども、そういう箇所一つ一つをイエス様は取り上げては、弟子たちに実はこうじゃないのか、次の箇所を取り上げては実はあってやって、みちみちどうも二人にですね話をしてきたようなのであります。で、そういうイエス様がお使いになった箇所のいくつかがこういう最初の説教の中に現れているわけなのであります。で、31節に飛びますけれども、そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨ておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて私たちに注いでくださったのです。それで今教会が誕生して、今あなた方の前で私は説教しているんです。これがイエス・キリストが復活した証なんですとペテロは言いたいわけなんです。イエス様の救いは、神の救いは、神ご自身が人となって私たちと同じ苦しみを受けになって、人としての弱さであるとか悲しみであるとか、この世で生きていく中で受ける理不尽なことであるとか、そういうことも全部経験なさった上で、最後自分の民から捨てられて、そして十字架につけられる。これほど理不尽なことは、ないわけでありますけれども、 それが実は私たちの姿であって、で私たちの生き方であって、それがイエス様の姿の中によく現れているわけだ。でそういう私たちを背負って死んで、イエス・キリストは復活をなさったわけでありますから、ここにこの世に生きる私たちの救いそのものがイエス様の生涯を通してよく現れているということになるのであります。で私たちも思い通りにいかないこともありますし、理不尽なことを受けることもありますけれども、でもイエス・キリストは苦難を受けて栄光に入ったじゃないかと。イエス様は、あなた方は私の十字架にね、従ってきなさい、それぞれの十字架を背負って従ってきなさいとイエス様はおっしゃいましたけれども、そう考えるとイエス様と共に苦しみ、イエス様と共に栄光を受けて、で、永遠の祝福に入るんだということを私たちは、はっきりと信じて、それを受け入れることができるのであります。まあそういうことを聞いているうちに、だんだんだんだん二人の弟子は気持ちがこう燃え上がっていったわけなんですが、ルカ福音書に戻りますけれども、24章の28節、一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先に行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。もうここでこのね、男を逃がしたら大変だと、もっとよく聞かなきゃっていうので、なんとか私たちと一緒に泊まってくださいってギュッと捕まえて離さなかったのであります。で30節、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを割いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。パンを取って賛美の祈りを唱えて、パンを割いて、これは五千人給食と言われているところでもイエス様がなさったことでありますし、生産式として今、読まれている聖書もこれと同じでありますし、おそらく弟子たちと食事をした時にやっぱりイエス様が中心にいらっしゃって祈って、で弟子たちにパンを割いて渡すってことがたびたびあったはずであります。でその姿を見たわけなんです。するとはっとイエス様だと分かった、すなわち本当にイエス様が復活したんだってことが分かったんですよね。そしたらその途端見えなくなった。でなぜかと言いますとね、復活したことが分かったならば、復活したイエス・キリストはもう必要ないからなんですよ。で私たちもそうですよね。聖書を通して、説教を通して、クリスチャンたちのさまざまな証を通して、本当はどうかなとこう思って、復活したってどう本当かな、どうも受け入れられないなとは思って、復活するんだったらそれを見せてもらいたいという気持ちになる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。でも礼拝を通してイエス・キリストを本当にメシアだとこう受け入れた時には、もう復活したイエス様を目に見たいとかね、復活したっていうならばその証拠を見せてくれって、そういう気持ちはなくなっているんじゃないかと思うんです。すなわち自分自身と神様の救いということが分かった時に、私が救われるとすればもうこのイエス様しかない、死んで復活なさったイエス様しかないということを受け入れた時にはですね、見せてくれというふうに言う必要はなくなるわけです。でこの二人の弟子はイエス様だとこうはっきりと分かって、復活したイエス様を認めた時に、分かった時に、もう復活したイエス様ご自身は必要なくなったんですよ。 なんか面白い話ですけれどもね。そこでイエス様は、はい、さよなら、もう大丈夫だねということであるわけなんです。で、私たちはイエスキリストを信じて、この教会では毎月第一主日に聖餐式を行っておりますけれども、その時にパンと杯を見て、ああイエス様が私のために死んでくださった、それだけではなくて復活していらっしゃるんだと。このパンと杯は実は十字架の上で亡くなったイエスキリスト、その方を表しているだけではなくて、天に復活して天におられるイエスキリストをも証ししているんだ。だからこのパンと杯は永遠の命を表しているんだし、これを自分の口で噛んで飲み込んで、でああイエスキリストに預かってるんだなということを確信するときに、ああ自分も復活の命に生きている、キリストの復活に預かっていると確信できるわけなんです。その時には目の前に復活したイエス様がいるかいないかってことはもう関係ないんですよね。もうそういうものはいらないわけ。それが分かった時に、二人の前からイエス様は見えなくなったのであります。それを受け入れた私たちは、イエス様を見ずとも、パンと杯を食することによって本当だとこう受け入れることができているのであります。という意味で聖餐式が大変喜ばしい、イエスキリストとの食卓であるのであります。復活したイエスキリストなしに、イエス様の旧約聖書の解釈なしに、どんなに身近にいた弟子たちであっても、やっぱり復活したっていう気持ちには、理解には、まあ、信仰には至らなかったんですね。この出来事を見ていきますと、で教会も復活したイエスキリストを見ずには始まらなかったんですね。そのことをぜひ、理解していただきたいと思うのであります。それとともに、キリストは復活していらっしゃるんだと、その復活したイエスキリストに私たちは信仰によって預かっているんだと。だから永遠の命にキリストと共に生きるものなんだということ、この確信を強く持っていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。